リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2、第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課より、もっと身近に共同参画をお届けします。この放送は、京都府立大学広報委員会学生部会、カプカプラジオのメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日は柳田康介がパーソナリティを務めます。よろしくお願いいたします。はい、この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストをご紹介いたします。本日は株式会社七色の空の村上かなえさん、前原敏子さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は株式会社七色の空の村上かなえさん、前原敏子さんにお越しいただきました。村上さん、前原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、七色の空ではどのような事業をされているのですか、聞いてみたいです。
はい、七色の空の事業は大きく分けて2つあります。1つ目は放課後の子どもの居場所、子どもクッキングクラスです。2つ目はアースマーケットポラリスというオンラインとリアルのマルシェの授業です。子どもクッキングクラスは子どもの五感を育む体験を大切にしております。春にタケノコを掘ってタケノコ料理を作ったり、夏は竹を切り出して流しそうめんをしたりします。そして秋には焚き火で焼き芋、そして冬は石臼でお餅つきをしたりします。
そうなんですね。
はい、またマルシェ事業のアースマーケットポラリスとは、人、物、ことを大切にするという理念で、オーガニックな生き方、暮らし方で新しい流通を起こし、幸せと豊かさが循環する社会に向けてマルシェに取り組んでおります。
はい、クッキングクラスは自然とたくさん触れ合えて楽しそうですね。他にも食の体験イベントを実施しているそうですね。
はい、食の音って耳慣れない言葉ですよね。食の音は食べ物を育てて収穫し、そして調理して食べるまでを実践することを言います。
はい、
七色の空では京田辺市周辺の農家さんにご協力をいただき、親子や地域の方を対象とした食の体験を実施しております。食の体験を通して食べ物の大切さや手作りご飯の美味しさを体験していただくとともに、地域交流の輪を広げていきたいと考えています。
はい、自分で育てたものを食べる経験ができるのはとても貴重ですね。
そうですね。最近ではスーパーやコンビニで調理されたものがたくさん販売されています。でもあえて土を肥やして種をまいて育てた野菜を食べることによって、命の大切さを知り、そして生きる力を育むことができると考えています。
はい、
これらはすべて地元農家さんにご協力をいただき実現できています。
それではこうした事業を始められたきっかけは何でしょうか。
はい、京都に来る前は私は福島県の飯舘村というところで自給自足の暮らしをしながら、穀物や野菜、海藻などの日本の伝統食をベースとしたマクロビオティックレストランや農家民宿、そして石窯のパン工房、親子里山合宿を運営しておりました。
はい、
しかし2011年3月11日に起きた東日本大震災によって、飯舘村に住むことができなくなってしまいました。そして京都府の方に避難いたしました。でもまだ一度も故郷には帰っておりません。
そうなんですね。
はい、そのため多くの方に自然の大切さや自然と調和した健康な暮らしの魅力をぜひ知っていただきたいと思ったことがきっかけです。
はい、それでは食の体験に参加された方の反応はいかがですか。
はい、 体験された方はですね、子どもと一緒に野菜を作れることが嬉しいという声が聞こえたり、 あと、はい、野菜は一人だとなかなかできないけど、みんなで作るから続けられるという声がありました。あとプロの農家さんからアドバイスを聞けることで、家でも畑をやってみようと思うという反応があり、大変喜ばれております。
はい、大変好評なんですね。それでは食農体験事業の目標何でしょうか。
はい、今は核家族化が進んでおります。そして子育て世代は意外に孤独になりがちです、
はい、
地元の農家さんや事業者さんといった地域の方と親子をつなぐことで安心して暮らせる場所を目指しております。
はい、
また子どもたちにとってここにいていいんだと思えるもう一つの居場所になるように事業を進めていきたいと思っています。
はい、これまでの活動を通して女性の活躍とはどういうことだと思いますか。
はい、お母さんになっても働ける場所があって、今までしてきたことを活かせることだと思っています。また一人で頑張るのではなく、コミュニティで取り組むことが大事になってくると思います。一人だと諦めていたことでも、みんなとだったら夢が叶えられることがある。個性や得意なことをそれぞれ出し合うことで活躍できるのではないかと思います。
はい、ありがとうございます。今後はどのように活動していきたいとお考えですか。
はい、食農体験による親子の居場所づくりを継続して取り組み、育てた野菜の販売ができるマルシェや地域交流会、他にも子ども主体の夏祭りやお仕事体験型のマルシェを企画しています。
はい、
また毎週プチマルシェを開催、そして一緒に料理をして食べれる親子レストランも計画中です。
おお、近々七色の空さんが主催されるイベントがあるんですよね。
はい、そうなんです。1月の14日に作ったお野菜を収穫して、そして料理体験イベントっていうのを開催します。はい、今ちょうど大根とか白菜を育てていて、それを使ってあったかいスープをと中華料理を作る予定です。はい、で今畑のことを教えてくださっている自然栽培農家の棚田さんが実は元中華料理人で、すんごいお料理が美味しくって、はい、その棚田さんと一緒に楽しく収穫して料理体験を実施したいなと考えてます。
はい
はい、あともう一つ、2月の23日にお茶農家さんの、鴨自然農園さんの見学を予定しています。でそこは茶畑がこう迷路のようになっていて、子どもたちも思いっきり遊べるんですね。でそこで遊んだ後に鴨自然農園さんの入れたてのお茶をその場で味わって、おやつもいただいてという体験をします。でちなみに鴨自然農園さんのお茶は無農薬で育てているそうです。
そうなんですね。
はい、でさらに5月には子どもが企画するマルシェとかお仕事体験型のマルシェを考えています。でこちらはこう地域の方がされているお仕事体験を通して子どもたちの可能性を広げていきたいなと思ってます。
はい、
であとはそういう活動を通して地域の方との交流になればなと思っておりまして、はい、参加方法などはまた詳細を七色の空のホームページにてご案内させていただこうと考えてます。
はい、
はい、
株式会社七色の空さんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひホームページをチェックしてみてくださいね。
はい、七色の空は色と空を漢字で検索するとホームページが出てきます。はい、でホームページに食農体験プロジェクトの情報も掲載しています。
はい、それでは最後にリスナーさんに一言お願いします。
はい、一緒に種まきをして野菜を育てて食べる食農体験の参加者を大募集しております。
はい、
お茶農家さんの鴨農園見学もまだまだ募集しております。ぜひ一緒に楽しみましょう。
はい、ありがとうございます。はい、本日は株式会社七色の空の村上かなえさん、前原敏子さんにお越しいただきました。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
仕事や学校生活、家族や近所の人間関係、夫や恋人からの暴力、暴言、自分自身の生き方や将来への不安など、悩みやストレスを抱えていませんか？ 京都府ではそんなさまざまな困難課題を抱える女性のための相談窓口を設置しています。お電話対面での相談やウェブチャットでもご相談いただけます。相談は無料です。不安に感じたときは誰かと話すことで気持ちが和らぐことがあります。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。詳しくは京都府男女共同参画課のホームページをご確認いただくか、京都府女性つながりサポート事業で検索してください。お待ちしております。
はい、もっとお話を聞いていたいところですが、残念ながらお別れの時間が近づいてきてしまいました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等のお問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は2月12日月曜日のこの時間にお届けします。それでは皆さん、お楽しみに。